舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私永野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。本日の町人は舞鶴市議会から上野おさみさん、尾関義行さん、杉島久俊さん、田井圭一さんの4人の皆さんにお越しいただいてるんですけれども、ちょっとねスタジオが狭いので2人ずつ、入れ替えて、ご紹介させていただきたいと思います。まずは、上野さんと尾関さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、本日の放送は5月に実施されました舞鶴市議会の4つの常任委員会のオンライン視察について、それぞれの委員長さんからご報告をいただきます。では初めに総務消防委員会のオンライン視察報告について上野さんからお話をお伺いしてまいりたいと思います。
はい、上野です、よろしくお願いいたします。
オンラインで視察をされたということですが、やはりこのコロナの影響でしょうか。
はい、そうです。昨年はコロナの影響も考えて視察を中止していましたが、これまでから舞鶴市議会では毎年先進的な取り組みをしている都市への調査視察を実施し、市政に反映してきました。本年はオンラインで視察ができるように環境を整え実現しました。
そういえば市議会のフェイスブックでも実施されたことが上がってましたね。
見ていただいたんですね。舞鶴市議会では初めての取り組みでしたが、新しい生活様式を踏まえた議会運営の一つの形として、今後もオンライン視察を取り入れていきたいと考えています。
わかりました。それでは総務消防委員会が担当されている分野を教えてください。
はい、総務消防委員会は舞鶴市の方向性を示す政策や財政、広報広聴、市税、消防などに関することの審査調査を担当しています。
はい、市役所の財政や広報、私たちに身近な税、消防のことなど幅広く担当されているんですね。それでは視察の報告をお願いします。
はい、今回は愛媛県宇和島市、福島県会津若松市、愛媛県松山市の3市の取り組みをオンラインで視察しました。
はい、
まず宇和島市からシティセールス、シティブランディングについてお話を伺いました。これは地元のさまざまな魅力を効果的にアピールし、町の活性化を目指す事業です。
はい、宇和島市ではどのような取り組みをしておられましたか。
宇和島市では町の魅力、個性を宇和島ブランドとして発信し普及させていくことで、市の好感度や認知度の上昇と交流人口、関係人口、定住人口の増加を目指しておられます。
ブランドという分かりやすい形で発信されてるんですね。より多くの人に知ってもらうために何か工夫はされてましたか。
市をイメージしたロゴマークと心を交わうところという市のキャッチコピーを定め、さまざまな広報物などに積極的に掲載されています。他にも観光パンフレットや市のホームページを新しくするなど、広報活動に力を入れておられます。
はい、そういえばね、舞鶴市も先ほどオープニングでもお伝えしましたけれども、市のキャッチコピーを決めるウェブ投票の期間中ですよね。ちょうど今日が最終日の投票の、ね、締め切りということなんですが、集計後今月末には決まるそうですね。
はい、まあ、舞鶴市でも今回決まるキャッチコピーが今後の町の活性化に有効に活用されればと思います。
はい、
次に会津若松市からスマートシティについてお話を伺いました。会津若松市ではさまざまな分野において ICT や環境技術を活用し、 ICT 活用で地域を活性化し人口減少に歯止めをと積極的に取り組んでおられます。
具体的にはどんな取り組みをされているのですか。
例えば農業では田んぼの水を管理するシステムを導入したり、ドローンが作物の栽培を支援したりしています。また福祉の分野では母子健康手帳の電子化が行われています。 他にも教育や健康、防災、エネルギー、交通、環境など多くの分野で ICT が活用されています。
へー、本当に多くの分野で活用されているんですね。舞鶴市も ICT を活用した心が通う便利で豊かな田舎暮らしを打ち出されてますよね。
はい、舞鶴市も ICT を活用してあらゆる世代が元気な街へ、どこに住んでも豊かな街へ、次世代に継承できる街へを掲げております。行政だけではなく市民、事業者が連携協力して進めていくことが大切であると考えます。
はい、
そして最後に松山市から自主防災について学びました。
近年全国でも地震や集中豪雨など自然災害が毎年のように起こってますもんね。
まあ、舞鶴市でも平成29年の台風21号、平成30年の7月豪雨は記憶に新しいところです。
はい、
人口51万人の松山市では平成7年の阪神・淡路大震災を教訓に、自助・共助の重要性から市内全域を目標に自主防災組織の結成促進を図られたそうです。その後平成13年の芸予地震で死傷者が出たことで市民の防災意識も一層高まり、平成24年には組織率 100% を達成しました。全地区753組織で構成されております。
へー、組織率 100% はすごいですね。ちなみに舞鶴市の組織率は何パーセントぐらいですか？
舞鶴市は165組織で組織率 73% です。また松山市では平成17年度から防災士の養成を行っています。防災士とは減災と防災力向上のための十分な意識、知識、技能を有する者として、NPO 法人日本防災士機構が認定した人たちです。現在松山市内で6516人の方が防災士の資格を持っておられます。
防災士というのは初めて聞きました。資格ということは試験があるんですね。
そうです、資格取得に必要な経費は市が補助しています。防災士は自主防災組織のリーダーとして防災訓練や地区防災計画の作成、避難所の選定などボランティアで広く活動されています。
こうした方たちが各地で増え、全国で防災の意識が高まるといいですね。ここまで3つの視察先についてお話を伺いましたが、ちょっとねお時間が来てしまいましたので、最後に上野さんが今個人的に今頑張ってますということがあったら教えてください。
はい、家が田舎で米を育てておりますけど、田植えも終わって今は雑草との戦いで時間があれば草刈りに追われております。
お米を育てるには田植えの後も手間暇がかかるものなんですね。はい、上野さんからは総務消防委員会のオンライン視察報告についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは次に尾関さんから産業建設委員会のオンライン視察報告についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、尾関です。よろしくお願いいたします。
それでは初めに産業建設委員会が担当されている分野を教えてください。
はい、産業建設委員会は舞鶴市の産業振興、建設、上下水道に関することの審査調査を担当しております。
はい、産業振興にインフラ関係、どれも舞鶴市の発展には欠かせない分野ですね。それではオンライン視察の内容について教えてください。
はい、今回は佐賀県佐賀市、大阪府豊中市、宮崎県日南市の取り組みをオンラインで視察いたしました。
はい、初めに佐賀市ではどのような視察をされたのでしょうか？
はい、市街地の浸水対策についてお話をお伺いしました。佐賀市では平成26年3月に佐賀市排水対策基本計画を策定されております。
はい、それはどのような計画になっているんでしょうか？
はい、内水氾濫による浸水被害を軽減するため、堤漏評価に基づく効果的効率的なハード対策と、市民との共同による ソフト対策により自助、共助、公助の取り組みを進め、浸水に強い町づくり、人づくりを目指しておられます。
はい、具体的な内容を教えてください。
はい、まずハード面では30年間の計画の中で短期5年間、中期10年間、長期15年間と段階的に期間を定め、雨水ポンプ場や雨水河川の整備を集中的に進め、ソフト面では防災情報提供手段の多様化や出前講座など防災意識の啓発に取り組むとされております。
町が浸水すると様々なところで影響がありますが、佐賀市の対策はどのように感じましたか？
はい、舞鶴市でも浸水軽減に向けて雨水ポンプ場5カ所の建設を推進いただいており、佐賀市の取り組みは地域との連携など参考にすることが多くありました。
はい、ぜひ参考にしていただきたいと思います。それでは次に豊中市についてお願いします。
はい、豊中市ではコロナ禍における地域振興政策としてキッチンカーの社会実験の取り組みのお話をお伺いしました。
キッチンカーと聞くと美味しそうなものが売られているイメージがありますね。
はい、コロナ禍の中、キッチンカーは新しい生活様式への定着につながる取り組みとして期待をされております。市民の皆さんからは共働きはで大変助かる、また家の近くに実施してほしいなどの声が寄せられているそうです。
外出や外食の自粛の中で近くでシェフの温かい料理が食べられるのは嬉しいですね。
キッチンカーにつきましては舞鶴市でも赤レンガパークなどで観光客をターゲットとした取り組みはすでにありますが、今後は地域と密着した取り組みに期待したいものです。また災害時にキッチンカーの活用について協力いただける仕組み作りも必要と考えます。
災害時にキッチンカーが利用できれば大変ありがたいですね。次に日南市の視察についてお願いします。
日南市ではコロナ禍における地域の中小企業支援についてお話をお伺いしました。
はい、日南市ではどのような取り組みをされているんでしょうか？
はい、まず市民の皆さんが安心して来店できるよう感染予防をしっかりと取り組んでいるお店の目印としてグリーンフラッグを店頭に掲げるグリーンフラッグ検証の取り組みです。
旗ですかね。舞鶴市内ではシールが貼ってありますよね。
はい、日南市ではグリーンフラッグが町のあちこちに掲げてあるイメージです。わかりやすく町の思いが伝わってきます。
他にはどのような取り組みをされているのでしょうか？
はい、市役所に感染症拡大防止対策と経済対策を総合的に行う2つのプロジェクトチームを設置し、市民・事業者への要望に応えておられます。
このプロジェクトチームの取り組みはどのようなものでしょうか？
はい、その中の一つに新型コロナウイルス感染症市民生活経済対策推進室があり、事業者への経済支援や収束後の消費喚起による経済対策などを積極的に取り組んでおられます。
ああ、そうですか。収束後についても考えておられるんですね。
収束後もに見通した対策は大変重要です。
はい、今回の参加者の視察をぜひとも委員会活動に生かしていただければと思います。ここまで視察についてお話を伺いましたが、尾関さんの身近で最近気になったことはありましたか？
はい、5月17日、今回の視察などの勉強会の帰り道に雨足が強くなり、まず脳裏に浮かんだものが商店街の浸水でした。いつも浸水する地域に足を運んでみますと、すでに側溝は雨水であふれていて、みるみるうちに道路が冠水し、店舗の土間まで浸水をしました。
あ、そんなに早く道路が冠水したんですか？
はい、原因は様々考えられますが、浸水対策として舞鶴市で現在雨水ポンプの設置を進めていただいているところです。
はい、一日も早く完成してほしいですね。尾関さんからは産業建設委員会のオンライン視察報告についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けいたします。 舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会から4名の方お越しいただいております。さあそれでは次にですね、杉島さんから、福祉健康委員会のオンライン視察報告についてお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、杉島です、よろしくお願いします。
それでは初めに福祉健康委員会が担当されている分野を教えてください。
はい、福祉健康委員会は舞鶴市の福祉や健康づくり、地域医療などに関することの審査調査を担当しています。
はい、市民の皆さんの健康で安心な暮らしのために欠かせない委員会ですね。それではオンライン視察の内容について教えてください。
はい、今回は2日間に分けて、1日目に東京都西東京市京都府、2日目に兵庫県神戸市の取り組みをオンラインで視察しました。
どのような内容だったのか、それぞれ細部も教えていただけますか。
西東京市ではフレイル予防について、フレイルチェックの実施における狙いや役割、運営状況などを京都府では、農福連携プロジェクトにおける多種多世代の地域共生社会づくりなどについて質疑応答を通して視察させていただきました。
はい、何か注目される点はあったのでしょうか。
西東京市の視察では理学療法士や柔道整復師など専門職の方をトレーナーとしてサポーターの養成を行い、官民一体となって受け入れられやすい形を作り、触れるリスクの軽減を図る取り組みをされており、ある意味、うまく市民を巻き込んだ事業の成功例だと思われました。
官民一体は理想的ですね。京都府からは農福連携プロジェクトについてお話を聞かれたそうですが、農福連携とはどのような事業でしょうか。
農業の農に福祉の福で、農福連携なのですが、障害のある方などが農業分野で活躍することを通じ、自身の生きがいを持って社会参画することを目指す取り組みです。
はい、障害のある方への就労支援にもなりますし、農家さん側も人手不足の解消につながりますね。京都府の取り組みの様子はどうでしたか。
はい、付加価値の高い商品の販売や販路の拡大など、将来的な事業の展望が明確で、単に農福連携事業を実施しているという次元ではなく、一人の人間をいかに社会に適応させ自立させていくかにつながる取り組みだと思われました。
なるほど、そうですか。では2日目の神戸市についてもお話しいただけますか。
はい、神戸市でもフレイル予防について視察させていただきました。
前日に視察された西東京市とは異なった内容だったんでしょうか。
はい、今回はコロナ禍に適した内容のフレイル予防についてお伺いさせていただきました。
コロナ禍に適した内容となりますと、ここ最近に開始された取り組みということでしょうか。
令和2年12月にデイサービス向けクラウド訓練ソフトを運営する会社と事業提携され、オンライン会話ツールの活用を通じた高齢者のフレイル予防と生きがい作り、多世代交流を図ることが目的で、現在はまだ実証段階、実験段階とされております。
オンライン会話では高齢者の方が苦手とされるデジタル機器の使用が必要になると思うんですけれども、混乱を生じないようにどういった対応がされてたんですか。
高齢者にスマホを理解して利用してもらうには、まずスマホやタブレットの利用目的の明確化と体験が必要であるとのことでした。そこでアクセス不要、2回の画面タッチで会話ができる簡単なツールを制作し、高齢者でも簡単に安全に操作できるよう工夫されたそうです。
なるほど、使用していただける環境を整えた事業展開というわけですね。事業内容を教えてください。
先ほども述べましたように、コロナ禍に適した、というように、モニターを見ながら双方向で会話が可能なオンライン会話ツールを利活用し、オンライン体操の実施に取り組んでおられます。つまり指導員がその場にいなくてもモニターで動作を確認、 わからないところがあればその場で質問し指導を受けられるといったものです。
コロナ感染予防対策としてずいぶんと工夫が凝らされているようですね。
そうですね、デジタル化が進み便利になりましたが外出の機会が減るのでは本末転倒です。あくまでもコロナ禍が収束したときにうまく利用されることを望みたいです。
はい、ここまで視察についてお話を伺いましたが農福連携で思い出しましたが杉島さんは家庭菜園を趣味にされてましたよね。
家でこじんまりと今はミニトマトとスイカを育てています。
おお、スイカですか。これから夏本番にかけて大きくなっていくのが楽しみなんじゃないですか。
収穫については何とも言えませんが今回はラオウという品質なのでどこまで育つか楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。杉島さんから福祉健康委員会のオンライン視察報告についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一旦お知らせを挟みます。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。さあそれではお待たせいたしました。最後にですねタイさんから市民文教委員会のオンライン視察報告についてお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、タイです。よろしくお願いします。
それでは初めに市民文教委員会が担当されている分野を教えてください。
はい、市民文教委員会は舞鶴市の生活環境や子育て支援、幼児教育に関わること、教育振興などに関わることの審査調査を担当しています。
はい、私たちの日々の暮らしに関わる身近なことや未来を担う子どもたちに関することを担当されているんですね。それではオンライン視察の内容について教えてください。
今回は岩手県釜石市と長崎県佐世保市の取り組みをオンラインで視察しました。最初に釜石市の視察内容をお話しします。
はい、では詳しい内容を教えてもらっていいですか。
はい、視察内容はたくさんあり全部お話しすることはできませんのでその中で就学前の子育て家庭へのアンケート調査についてお話しします。
はい、お願いします。
新型コロナウイルス感染症の対応として緊急アンケート調査を行われました。就学前の子育て世帯を対象に新型コロナウイルス感染症の影響下にある生活実態や心身状態を把握し改善の方向性を調査されました。
はい、その内容も教えていただけますか。
アンケート調査は児童の保護者685人を対象に行われ回収率 83.9% の結果からまとめられています。はい、コロナ禍における家庭での保育などに何か影響があったかの質問に対し遊びや体験をさせる機会の減少や遊びの偏り、健康面での不安、ストレスや心の変化など多岐にわたり影響が出ているみたいです。
そうなんですね。そのような結果が出たということは当然課題も見えてきたのでしょうか。
はい、そこから次の課題をピックアップし対応に取り組まれているとのことでした。気軽に相談できるオンラインツールの活用や教育・保育施設および子育て支援センターの継続的な運営など子育て環境に直結した課題を挙げられていました。
はい、ありがとうございます。それでは次に佐世保市の視察内容をお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。佐世保市では地域子育て支援事業についてお伺いしました。その中で取り組みの現状と課題および今後の方向性などをお話しさせていただきます。
はい、お願いします。
佐世保市の乳幼児の健全な育成を目指し乳幼児教育の充実推進および子育て支援等に資することを目的に佐世保市乳幼児教育支援センターを設立し様々な事業を展開されています。
はい、どのような事業展開をされているのですか。
教職員や保育者の研修、子育て相談、子育て支援、乳幼児教育全般に関する調査研究などを行われています。教職員保育者の研修事業の中に 保養所連携講座もあり、保養所連携協議会の設置や保育所や幼稚園や小学校の公開保育や授業が行われています。
素晴らしい取り組みですね。オンライン視察されたということは、このような施設はまだ舞鶴にはないのでしょうか？
いいえ、舞鶴市にも平成31年に乳幼児教育の推進拠点となる乳幼児教育センターが開設されています。取り組み内容も舞鶴市も引けを取らず素晴らしい取り組みをされていますが、他都市の先進的事例や舞鶴市との違いを学び、さらに良いものにするために視察をさせていただきました。
そうだったんですね。もっとゆっくり聞きたかったんですけれども、時間が来てしまったようです。
本日私たちがお話しした舞鶴市議会の活動などは、舞鶴市議会のホームページでも掲載する予定です。また舞鶴市議会公式 Facebook も開設し、そちらでの情報発信も行っています。ぜひご覧ください。
はい、市民に開かれた議会に向け、さまざまな形で情報発信されているんですね。リスナーの皆さんもご覧になってみてはいかがでしょうか。ここまで田井さんから市民文教委員会のオンライン視察報告についてお話を伺いました。ところで田井さんは今何か取り組まれていることなどありますか？
はい、私は米作りを真剣に今行っています。いずれは舞鶴のブランド米として販売することにより、若手の移住定住者がお米だけで1年の生活ができる環境づくりの一役を担いたいと思っています。
へー、素晴らしい夢を持っていらっしゃるんですね。それもまた未来の舞鶴に向けての活動ですね。ぜひ頑張ってください。はい、本日は舞鶴市議会から上野おさみさん、尾関義行さん、杉島久俊さん、田井圭一さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。